待ち遠さま第4金曜日ですね。寺子屋たっちゃん大人の放課後お送りしていきます。たっちゃんこんばんは。
あ、こんばんは。まあ、あの今日はまあゲストとして若い方が、ね、来ていただいてるんで、まあその辺からお願いします。紹介を。
はい、今年31歳という株式会社ミナシアの代表取締役社長岡山光一郎さんです。
はい、よろしくお願いします。岡山光一郎です。
あの、まあ、僕が学生時代からこの子知ってるもんだろうね。光一郎の、あの、育ちからちょっと自分の一代記というまでの人数は、じゃあ年人数じゃねえや、年代に言ってねえけど、でもまあ実は岡山がそのやろうとしてることが非常にいいことなもんだから、まあ今日ゲストで来てもらったっていうのはそこに狙いがあって、まあそれにはなぜそういう今やろうとしてることをっていうことが、自分の心の中に、あるいは頭の中に入ったのかという、その辺から探っていこうかなと。じゃあまずね、生まれ育ち、どこで生まれて、どこで、まあ、でこの静岡へ来た、そこまでのいきさつを丁寧にお願いします。
はい、ありがとうございます。私岡山光一郎は青森県八戸市で生まれました。はい、でそこから十和田市で育ちまして、18年間は青森県十和田市で過ごしました。でそこの中で、あの憧れの先生がお一人いらっしゃいまして、
高校 の
憧れの先生、あの高校の地理の先生だったんですけれども、そんな先生みたいになりたいなと思いました。で父が小学校の先生をしていたので、なのでその小学校の先生になれて、かつ高校の先生にもなれる学校はどこかと探したところ、その静岡大学がありまして、でそこで、あの縁もゆかりもないというか、静岡にはなかったんですけれども、あの静岡大学挑戦させていただいて、であの合格をし、そこから教育学部社会科にですね入りました。でそこで出会った家庭教師で担当した10歳の男の子、少年がいたんですけれども、その子があのと初めて出会った時に、彼が自分のことを、いや僕ダメなんですっていうふうに私に言ってくれたんですね。なんでこんなに、なんていうんですかね、自己肯定感というか、すごい傷ついてしまっているんだろうかっていうところで、すごく僕はその時聞いて辛かったんですけど、いろいろ聞いていくと、例えばコミュニケーションが苦手であるとか、その片付けがうまくやろうとしてるけどできなかったりとかっていう、そのいわゆる困難さがあって、でそこに、じゃあ我々、その時僕18ぐらいでしたけど、まあ大人というか、そういった存在が何ができるんだろうかというふうに問いかけたら、そのいろいろ学校の現場見させていただいたり、勉強をもちろん大学でさせていただいたり、その他あのいろんなところで学ばせていただいたら、たくさん方法があって、じゃあそれをしっかりと学校現場でもやっていって、発達いわゆる支援が必要なお子様も、そうでない子も、どの子も輝けるようなその学校、そしてその教えられる先生になりたいなと思いまして、小学校の先生を目指しましたと。でそこで実際静岡市の教諭になりました。
静岡市の採用試験に合格したっていうね。
はい、合格しました。
それで、
はい、でその後2年間その小学校教諭として勤めさせていただいたんですけれども、その中でやはりこの公務員のできる幅というのがすごく狭く感じてしまって、正直なところ手の届くところがやっぱりクラスの子どもたちだけになってしまっていて、もっともっとその多くの子たちもそうですし、もっと早い段階からサポートしていけたら、今のこの子たちはもっと輝けたかもしれないっていう、なんていうんですかね、すごくもどかしさがあって、じゃあそれって世界的にはどうなんだろうかと、例えばアメリカにも研修させていただいたんですけれども、そうするともう1歳ぐらいからもうサポートというか子どもたちへの関わりを始めてたりするんですね。そういったその先進的な取り組みであるとか、その子どもたちへの温かな関わりっていうのを見させていただいたり、仕組みもそうなんですけど、温かな仕組みがあって、それをやっぱり日本もいいところはしっかり真似をして、より良くなっていくっていうふうにしていかなきゃいけないかなと思ったんです。でそれは公務員ではちょっと難しいなっていうところがあって、じゃあまずそういう仕組みを民間で作ろうと、自分が頭になってと言いますか、旗振り役になって自分で責任を取れるような組織を作っていこうというので、小学校教諭を退職をして、今のその株式会社ミナシアを立ち上げて、児童発達支援といういわゆるその発達障害であるとかサポートを必要としているお子様が通う幼児教室を立ち上げました。はい、
うん、 で現在に至ると。
はい、で現在に至る。
でそのみなしや、みな幸せにっていう要望を、みなしやという名前で、はい、MINA と、ローマ字で表記してるんだっけ。
はい、ローマ字で。
みなしや。で、今何年目だっけ、その。
今6年目に入りました。はい。
そんなのがね。
はい。そうですね。6年目ですね。ずっと同じで1対1の個別の支援ですね、個別にやり取りをして、子どもたちのそのコミュニケーションの力とか言葉を増やしたりとか、それこそまねっこ運動遊びみたいなのもしますけれども、それをお母さんにもその場にいていただいて、お母さんお父さんですね、一人どちらか来ていただいてっていうところで、ずっと6年ぐらいやらせてもらってます。
だからそれはグループで対応するときも、子どもたちが何人かってグループで対応するときもあったり、はい、子供一人こっちが一人一対一っていう時もあるわけだ、はい、
あります。でその、月に 1,2 回そのみなしやベース、個別の教室でもその複数人、4人と先生一人で、お母さんもまあそれぞれいらっしゃってっていうところがあったんですけれども、やっぱりその小集団を親御さんがもっとしていただき、してほしいっていうご要望が結構ありました。ですので4月、今年の4月から、みなしやフレンズという、友達が集まるという意味のフレンズで、5人ぐらい、4、5人の小集団を今やっているところですね。で今日も5人ずつぐらい、お友達が来て、で、一緒に体操したりとか、一緒にいわゆるサーキットっていうか、運動遊びをしたりとか。はい。今、秋なので、どんぐりの制作をしたりとかっていうのをみんなでやっているところですね。
で、もう一つ、もうちょっと詳しくね、そのみなしやという組織を民間の、まあ、一つの障害、
はいはい、
発達障害を持つ子どもたちの、はい、ヘルプをしようと、助けようと、はい、いうことなんで、今具体的には組織として一つでも、活動場所って何か所かあるわけだな。
そうですね。
その辺をちょっと話して。
はい。6年前ぐらいに始めたみなしやベースという教室が一つあって、うん、で、実はその次に小規模保育園、花を立ち上げました。0歳児さん、1歳児さん、2歳児さんが、通える、小規模保育園。
0、1、2、3まで。
はい。あ、0、1、2まで。
2まで。
はい。6人ずつですね。津島町というところで立ち上げさせていただいて、こちらは今3年目に入っている。
今、ちょろっと6人っていう話があって、はい、それどういうこと？
あと0歳児さんが6人、
うん、
で1歳児さんが6人、
うん、
で2歳児さんが6人のクラスで、1クラスあたり6人ずつですね、うん、通えるっていう
保育園ですね。6人が限界今の。
あ、そうなんです、そうなんです、はい、うん、定員がその市で定められていて、
うん、
全部で18人っていうルールがあるので、
うんうん、あ、全部で、まあ、18人しか取れないってこと？
基本的にはそうですね、はい、小規模保育園っていうその名前というとあれですけど、ルール上だと基本的に定員18人ですね。
今の話は障害あるなしは関係ないのか？
あ、ないです、ないです。あ、そうです、そうです、
今の話は、
はい、
あ、だからそれは利害も絡むんだな。季節の、まあ、保育園というのが何で幼稚園。
そうです、そうです。本当に発達の有無は関係なく、
うん、
いわゆる普通のと言ったらですけど、一般の保育園、小規模保育園が、その、2教室目で、はい、できていて、で、3つ目に、その、先ほどちょっと出てきた、みなしやフレンズが出てきて、うん、なので、障害のある子、もしくはサポートを必要としているお子様が通える子の教室は2つ。で、保育園が1つ。という。
一般の。っていうことです。
はい、そうです。
はい。
はい、
まあ、そういうことか。
はい。
あ、そうか。どこでも学校いっぱい勝手に作れないと同じだ。
あ、おっしゃる通りですね。はい。届けで認可制です。
認可制だから。
はい。保育園の方は
認可制です、ね。そうか。まあ、はい、まあ、なんとなく分かった。はい、で、今、3つの、まあ、なんていう、その組織。
今、みなしやグループとして動いていて。グループとして、
具体的には3つで構成してるじゃんね。
はい。そうです。
ああ。で、それは、障害を持ってる子の場合には何人でも入れるの？定員とかってないの？
1日あたりの定員が決まってはいますね。
面倒見る、
はい、
何人って決まってるの？
基本的に今定員が10人になって、
1日で、
はい、1日で10人ですね。
ということは何時間とかっていう そこの細かいとこは8時間でも何でいいの？その、
そうですね、それぞれ事業所ごとに実は全然形が違っていて、本当に5、6時間長くお預かりされる教室さんもあれば、私たちのように1時間 っていう風にすごく絞っている教室もありますし、みなしあフレンズは3時間ぐらい、2、3時間なんですけれども、やっぱり事業所ごとに特色があるのが、我々のその業界の児童発達支援っていう児童発達支援施設の特徴ですね。それぞれ時間が違う事業所によって、はい、
まあ、あの静岡市もね、はい、その静岡市の、まあ、教育っていうやつがね、
うん、
まあこれ多分現市長がね、現市長が打ち出した方向性だと思うんだけどね、誰一人取り残さないっていうのを教育委員会やってるわけだよ、
はい、
誰一人取り残さないっていう話で、でもう何年か前にそれが立ち上がって、でその時にその俺はね、その誰一人取り残さないってものすごい大切なことで、ものすごいことだと、だけどこれやってたらもう大変なことで手が回んなくなっちゃうっていう可能性もあるわけでね、
うんうんうん、
そしたらそのあの頃も何年か前で SDGs ってやつが盛んに国が言い始めたで、
はい、
サステイナブルディベロップメンツゴールズってやつね、継続可能な、まあ、補助援助っていう意味、はい、国連がやって始めで、それに乗っかってあちこちで SDGs なんていうやつを銀行なんかも売りにしたり、各会社も SDGs、 我が社の SDGs なんてやってくれてんだけどね、やっぱ子どもの教育ってね、その当事者の親からすればものすごい死活問題なんだよね。まあ生きるか死ぬかっていう、その子どもにとってその教育をどうするかって、だからまあ悩みがものすごい大きいところに持ってきて、僕ね、そのいろんなところでそういう事例を見るようになってね、今日も岡山の話を聞いてるんだけどね、やっぱり親御さんがあまりにもその心配なあまりね、過剰な過度な要求をしてくるっていうことが見えてきてるのさ、一部僕らはその第三者と見て、みんなで親御さんとその公的な組織が一生懸命やるっていうことに関して何ら異論はない、そうあるべきなんだけど、のある親は、要はなんてうまく言えないけど、他のね、うん、子供と一緒に、入れて育てと、それはその通りなんだけどね、
普通の、
普通の子供たちと、だけどそれができないという環境にあるから、まあ、特別に、はい、先生たち一人つけて看護婦さんもつけてなんていう状況があるんだけどさ、だからそこら辺の親御さんもやっぱりあまり過度な要求ってのはうまくないなっていうことは正直感じるのさ、まあ、なんとかその親御さんの希望に沿うようにって思うだよ、はい、人間的には、はい、でもまあそんないろんな小脇問題っていうのが出てきててさ、まあうまくいかねえんだけどね、そのうまくいくようにはうまくいかねえだよ、でもまあそれはでもしょうがないなと、でまあ元の話に戻るんだけどね、その青森十和田にいたと、
はい、
まあ、十和田湖の十和田の、
十和田湖の十和です、
まあそれはすごくいいとこだな八戸だ、一戸二戸三戸ってあるんだ、四戸もあるの、
四戸ないんです、
五戸は、
五戸あって六戸一戸八戸九戸まであります、
だから四戸はやっぱり
そのあれが
そうだっていうことだね、
はいはい、そうですだと思います、
その多分そうだよな、はい、間違いないそうだよきっと、
はいはい、
だからその日本人独特の変な迷信活みたいなのあるよな、そう、
その八のところに生まれました、
ああそうか、九の辺もあるっつったっけ、
九の辺がありますね、はい、
十はないんだよ、
十がないですね、
弓木君はな、都の辺とは
都の辺ないですね、
言いづらいもんな、
言いづらいですね、
そうだよな、
聞いたことないな、
それで静岡大学を自分がやりたいことというか、はい、まあ、免許取りたいことで静岡大学へ来てくれた、はい、その俺と知り合った何年だっけ、大学の
大学生の多分19
だ、ってことは3年生か、
ね、2年生かなと思いますね、
2年だっけ、
はい、私が多分オーストラリアに、あの留学する前だと思うんですよ、そうすると大学2年生だと思うんですよ、でその時に家庭教師の研修の時に来てくださっていて、もう
そのことも必要になったっちゃ
ん、そうそう、このこっちのね勉強会があってね、
そう、
でまあ、
感動してしまって私はその時そこからもうずっともう行ける時はもう、何かされる時はもう行ってっていうところをさせていただいて、
でその勉強会続いてんだよまだ、あのメンバー変わりつつね、
はい
はい、まあ、あのそれでやっぱり目の輝きがこの子違ったんだよ、あ小一郎は、 やっぱ食いついてくるっていうかな、うんうんうんうん、で俺もそすぐ感じでわかるじゃん、うん、だからおこちろこちろ岡山岡山って言ったら岡山の仲間がそのそこへ参加してきてたりさ
仲間が
ねで最近じゃ社会人も勉強するんだもんな
そうです、
ね、まあ人生の勉強会なんだけどね、うん、あの学力をつける女なんてこいつらの方が俺より頭いいだからさ
あんなことない、
ただあのその人生の経験度っていうのが違ってね、うん、やっぱり若い人たちに何を学んでほしいかっていうのがあってね、うん、人としてどうだっていうところから対人関係とかね、うん、から自分の仕事に対する思いとかねそれをどういうふうに発展させるべきかっていうようなことを勉強会やってるんで、うん、まあこれうまい具合にまだ続いてんだよね、うん、いろんなメンバー変わりつつね、はいはい、でもありがたいなと思ってねそれはそれでまあ少しは世の中のためになってるじゃん
なってます、まあ、間違いないです、はい、
なあそれでまあそれでまあ彼が今の仕事になってんだけどね、うん、でまあこの僕が一番知りたいのはなぜその障害をっていうところに目に行ったのか、うん、もうちょっと詳しく、はい、さっき学生の時にアルバイトして、はいはい家庭教師に行った13歳の子が、はい、僕ダメなんですって言ったんだっけ、は
い、そうですね、
うん、でまあその辺のその辺の下りから、はい、もうちょっとその子供に対してどういう思いを持ったのかって、はい、これはね情の世界の話だからね、はい、詳しくちょっと聞きたいなと、はい、さらっと流してほしくね
そう、そこがすごくなんか自分と重なったのが大きいかもしれないですね自分と重なったんですよねあ、
はいはいはい、ということ
自分もその小学校の時なんかは結構やんちゃな方で、うん、そのクラスでもこうなんか荒らすじゃないですけどこうなんか発言をしたりとか、うん結構怒られてたんですけれども、うん、でなんだろうその時に感じてたのがなんか大人への信頼感があまりなかったですよね、うん、先生に対しての、うん、なんかこうでも僕は良かれと思って例えば楽しくなるようにとかもっとなんかみんな笑ってほしいなとかって思いでやってたりする中で別にそれは良くないんですけど今思えば、うん、だけどそれもなんか僕の思いを聞かずにその現れてる行動だけで例えばあいつはちょっとうるさいやつだみたいな感じで怒られてたのが結構僕は嫌だったですよねでなんだろう大人がじゃあそこ寄り添ってくれてればまたちょっと大人になんつうのかな救われたじゃないですけれどもあり方もちょっと変わったのかなと思いがあってでまたその子と重なったのは何かっていうとどっちの僕ともそうですその子とも共通してるのがなかなかそのヘルプが出せなかったですね
助けてって
言えなかった、うんうんうん、で言える子もいるし言えない子もいる社会ではもちろんあるんですけれども、うん、じゃあ言えない子もそのままでいいのかとそれって大人の責任を果たしてないんじゃないかと僕は思うんです、まあ、どの子にも手を差し伸べる学校であるべきだし社会であるべきでヘルプが言えない子に対してはやっぱり僕らからやっぱりアクションをしていく何が困っているのかな何をしたらより楽しく過ごせるもそうですし生き生きと過ごせるのかなっていうのはもっと大人が関わるべきだなと思ってましたでそこでで
もそれも小学校の時に感じたってこと大人が関わるべきだっていう
あそれはでもやっぱり家庭教師の時につながりましたそこがすごく明確につながって、はい、その子どもたちもやっぱり一生懸命生きてるんですよね、はい、でそこに対してもちろん大人も一生懸命生きてるんですけど、はい、やっぱりその接点が少なすぎるのかうまくいってないところがあってでもそれって仕組みというとあれですけど仕組みの問題だったりとかもすると思うのでそこをじゃあうまく子どもたちの困ってる部分と大人がこう一緒にやっていこうっていう部分とがうまくマッチしてどの子も何だろう楽しく過ごせるそれこそ幸せに過ごせるような仕組みを作りたいなっていうのが結構強くなって。たのが教員の時ですね。さらに
小学校の先生になった
先生だった時にその仕組みやっぱり仕組みなんだっていうところに思いました。その個別にはいくらでもできるんですけど、その一人一人を助けていくのをたくさんにしていかないとやっぱり疲弊してしまうですよね。先生方もそうですし、一生懸命やるだけどそこを仕組みで変えていってよりみんなで全体的にそのいろんな子たちバックアップしていこうっていうのをやっていった方が幸せだなと。でまあ、海外、まあ、日本もいいところでいっぱいあるので日本のいいところをちゃんと それぞれの自治体というかその行政ごと頑張るというのを、まあ、やっていきたいし、うん、民間で作りたい、
はいはい、今ね実はそこへ今質問しようと思ってたわけね。実はそのなんで小学校の時に自分が騒いだり大きな声出したりっていうことが、うんうん、その先生がそれを止めちゃうのかと で今もそういう状況がまああるのかもしれないんで、だけどそれはね日本人独特の考え方にっていうことがあってね、僕が思うのにだよ、つまりみんなが同じ状態でっていうことが主体とした、つまり一クラスという30人40人っていう一クラスはみんな同じように引っ張っていかなきゃいけないから、輪を乱すやつは上手くないって言うんで叱っちゃうっていう状況の教育だったと思うんだよ昔は、
はいはい、
で最近はそれがかなり改善されてきてね、なんで改善されてきたかっていうとね、端末機器がね ICT ってやつ、
はい、
ICT ね、はい、インフォーメーションアンドコミュニケーションテクノロジー ICT っていう機器が生徒一人一人に持たれて、まあ、要は静岡の場合には全員に渡ってるの、
はい、
だからそれによって要はね自分たちでそれを調べながら打ちながらっていう事業展開に変わってきてるもんだ、
うん、
ガヤガヤガヤガヤしてるって自分はどう思うってのは喋れない子が、
うん、
そのクロムってやつを使ってなんかその画面にも、はいはい、自分で打ち込めるようになってる、
はい、
だから正直言うと一方通行の事業という形が姿を変えてきたもんね最近は、つまり子どもたちからも入る、
うん、
で先生方からもやれる、
はい、
だけどねそれ事業、俺は部外者として事業参加に行くとね、
はい、
ああこれじゃダメだなって思うことも正直俺は感じる時もあるわけね。
そうなんですか、
うん、まあ要は教室にこう大きなテレビの画面があって、はい、そこにこう映るんだけど、
はい、
やっぱりその光の加減で見にくいとこがあったりね、あるいはその白い画面にね、あのあブルーの文字が出てきたりね、
あ
見にくい、それからフォントっていうやつがそのでっかく出ればいいんだけど、
ちっちゃいですか、
ちっちゃいんだよね、だからそれは変えてきゃいいとは思うんだけどね、そういうことに先生気づかないで進んでるわけだよ、
あ
それが俺は問題だって思ってんだ
よ。そうですね、
だからその機器の使い方とか、現れたものは直せばいいと思うんだけど、先生方やっぱり現時点においてはその子供たちにその機器の使い方をまず指導することが分かんない子も出てくるじゃん。でもだからね、そういうところでそっちに時間取られちゃってっていう。でもね、最初のあの一歩通行の対面授業でこうあるべきだっていうシステムで生徒はきちっと聞きなさいと、まず聞いて意見のあるときは手を挙げて言いなさいみたいな授業形態は今はほとんどない。
ああすごい。とってもすごいいいこと。いいことって言うとあれですけど、うん、少しシンプルな言葉になりますけど、
一応言ったんだと思うんだけどね、
はいはいはい、
まあそれはでも子どもたちがいろんな機器として、
はい、
クラスにいられるっていう環境はできてるなって、
はい、
で、教頭先生だとか校長先生が学校運営の指針を出すでしょ、
はい、
で大体皆さんね学校に行きたく、子供たちが学校に行きたくなる学校、楽しい学校作りを目指したいっていう、そう、だからそれいいことなんだよ、いいこと。だけど実際にはいろんな問題点抱えながら進んでるのね。でまあその岡山は言うその要は自分がそういうなんていう行動的な子だってたんだけど、で叱られちゃって先生不信にある程度陥ってたっていう時代があったってのは、だからその時期の問題だからね、そういう、うん、だけどそこにね、その時代であってもこの度量のある先生っていうのは一人いりゃまた変わるんだよね。これもすごいことだと思うんだけどね、みんな同じようにこうしなきゃいけない、しなきゃいけないっていうのがあって、それを押し付けるっていうのはさ、民主主義とか、それはかけ離れてそこまでいっちゃうわけだよ。
はい、
他はもう一個はさ、は
い、
今日今俺たち小さい狭いスタジオでマスクしてやってんだけどね、コロナの、まあ、感染予防でこうマスクして、で、はい、こういう狭いとこじゃね、俺必要だなって、俺もでっかい声だし、はい、お前もでっかい声で、要はそのツアー飛んで飛沫がどうたらこうたら、
はい、
これはね、感染予防にはマスク必要だと思うんだけど、
はい、
街中歩いてる人もいまだにみんなマスクして、
ね、
あんな 100% 打つんねん。そんなの。だからそれでもそれは日本人独特です、
外だったら
撮
ってもっていうのは、
そうそうそうそう、だからそれがね、日本人、
は
い、みんなと同調っていう、よく同調なんとかっていうけど、はい、同じでないといけないみたいな、はい、これはだけど日本人の良さなんで、
そうですね、
良さで、良さであり、
うんうん、
大きなマイナスでもある、
うん、
だからそこをどういうふうに今後子どもたちにとってのね、 この生活で指導していくか。
保育園もそうですし、その児童発達支援っていう教室でも我々のでもそうですけど、やっぱり先生がマスクしてるので口の形見せられないんですよね。でそうすると表情もわからないし、そこはすごいこう、ここは2年3年続いてきてるので、でやっぱり言葉についてもんどうかなって思う時は結構ありますね、子どもたちのですけど。
それこそね、あのスーパーマーケットでね、
はい、
スーパーマーケットのレジ売ってる人と、うん、まあ、子連れのお母さんが知り合いらしくて、うん、その要はレジでの会話なんだけどね、うん、あのレジ売ってる女の人がね、何々ちゃんって子供に、うん、学校楽しいっつって、うん、先生いい先生って聞いたらさ、うん、子供の返事がさ、うん、顔わかりません、わかんないって、うん、最悪だよ、
うん、
だから
3年
っていうね、端的には3年だよ、
はいはい、
で結果としてね、
はい、
結果として、うん、俺はすげえ心配してるのは、うん、マスクを取った時に初めてみんな顔が見え、
うん、
そして表情が分かってくるから、
うん、
必ず小学校は喧嘩とか暴力とかって起きてくるんだよ、
うん、
今まで表情が分かんないからさらっと流れてたとこが、
はい
はい、口の大きい態度、
うんうん、
表情、
うんうん、
それがバンと出るからさ、
うんうん、
それは気をつけないとね、俺学校っていうのは、
はいはい、
でそこに先生たち気づいてるかっていうのも一つの問題なんだよね、
うん、
まあ先生、学校の先生ってね、はい、俺らみたいな私立はね、
はい、
自由に発想があって自由にやる、宗派ありの派行くんだよ、宗派ありの派に行く、
はい、
ね、ところが大体公立は手段ね、
うん、守る、
はい、守る守る、だからまあその大きな差はあるとは思うけどね、
うん、
まあそういうとこがまあちょこっと、あ、岡山が独立したっていうことに対しても、うん、俺としてはものすごい応援を始めたわけや、
ありがとうございます。
何応援始めたかっていうや、州にいない歯に行き始めた、
うん、
もうちょっとすりゃ理だな、
理ですか、
理だよ、
いやまだまだ
まだまだまだまだ
まだ
まだまだ理に行くまでは大変で、まだ何年もかかるよ、
はい、
だけど宗派ありで、宗派ありだって知らない人いっぱいいるんだから、
うんうんうん、
ね、
うん
うん、で大体そのベースってやつは守ってきちっと身につけなきゃいけませんと、うんうん、だけどそれを守ってるだけじゃ進歩がないから、うんうん、少し変化しましょうかって歯じゃんね、はい、破る、
はい、
で最終的にそれをしっかり続けていけば理としても全く原点から離れてくる、でもベースはしっかりした気持ちの中にあるっていうのは宗派あり、でそれをよくお茶の世界でやるんだけど、はい、でもそれはとっても大切で、もうそれこそ何年も前にね、この放送でね、主の部分をベースとして主の部分をしっかり守るにはどうしたらいいかっていう話で、TTP だっつってんだよ、お前ね、教えたら徹底的にパクれって、
はい、
TTP だ、
はい、
で今度歯に行くときにはちょっと変えてパクれ、はい、CKP だ、
はい、
で最終的には OKP 思い切ってパクれと自分のものになるって
、はい、
ね、あの当時 TPP っていう環太平洋経済なんとかってなったから、はい、それで TTP だってね、ことやったんだけどね、
はい、
でもまあそうだな、教育論としては当然子供に教えるべきことは教えなきゃならないと、主は大事にしなきゃならない、また自分がね、
うん、
その子供に対する教員という特殊な仕事、これ特殊な仕事だから、
はい、
特殊な仕事に ある場合には、うん、やっぱり自分でも主の部分はしっかりきちっとして持ってないとね、
うん
うん、それは展開できないよね、
うん、
でそれも型なしになっちゃうし、型破りとはならないでね、型なしになったら、あいつ型なしだなって言われたら誰も信用してくんねえもんな、うん、
はい、
あいつ型破りってのは褒め言葉だからね、ある意味
そうです、ね、
あ、非難もど裏にあるけどさ、
破天荒、
破天荒、そう、破天荒ってのはね、
うん、
そうだよ、まあその辺をね含めて、まあ岡山今後どういうふうに発展していくのかなと思うんだけどね、それで、うんはい、具体的に最終的な自分はその子供たち、特に障害を持つ子供たちをサポートしたいということで、
はい
はい、あ、これは公立の学校の先生じゃできないなと思ったっていうとこなんだけどね、はい、どうその辺は、その要は今後どういうふうに考え方してる、
やっぱりその民間でそういった仕組みを作っていくっていうのはこれからも変わらないかなというふうに思ってます、うんうん、ただやっぱりどうしても法の部分というか仕組みの部分っていうところも変えていかないと、一人一人に合った教育っていうのがやっぱりやりきれないのはやっぱり民間の 常だし、こうの常かなと思っている。
それやりきれないっていう意味は、要は広く多数にあまねく、はい、その効果が渡りきらすには難しい
っておっしゃる通りです。あはい、やっぱりその先生方個人の努力とかによってしまうところがあるので、そこにしっかりと例えばお金であるとか人をしっかりとこう配分していくっていうところをまあ考えていかないといけないのかなというふうに思います、はい、
これ児童発達支援ですから資格とかもいるんですか？
資格いりますね、はい、例えば保育士であるとか教員免許であるとか、まあ、介護福祉さんとかもありますけど、そういった資格があって、あと例えば公認心理師とか臨床心理師とか、僕は一応公認心理師にこの前なれたので、うん、そういった意味でも資格はあるんですけれども、
それは勉強してたわけだ。
そうですね、
その資格を取るために。
はい、
本当偉いな
成長し続けるって、返上知らずですね。
いや
本当だよな。
でも頑張りました。自分でも頑張ったと思うんですけど、はい、取り続けるとか、なんか
勉強しないといけない。あんまり勉強してるもんだからな、家族ほったらかしいんです
そんなことないと言いたいですけれど
もでもじゃあその家族もいい家族ですね。それをちゃんとサポートしてくれる。
頭が上がらないですね、うん、本当に
でこの間ね、もう実際ね、子供生まれてさ、はい、で、まあ、で結婚式を、まあ、うんと後になって結婚式挙げたんだけどね、はい、俺まあ正直言うとね、奥さんだって静岡市の人じゃないじゃない。
そうですね、
はい、だからそれがね、まあ、要は一人でうちにいるわけじゃんね、子育てしながらって、うん、でこいつ今忙しいし、そのこと人のことばっかり面倒見てて、うち、ん、へ帰るのおせえじゃん、うん、だからね、俺は奥さんだってたまらんぞと、うん、俺やっぱり私は何のために結婚したんだと、やっぱり声がけが必要だぞって話を、ついこの間これ2人で話をしてながら飲んで、はいはい、お土産で持ってけっつってさ、やったことあるかって言ったら、そら気がつきませんでしたそら年の子だよね、うん、よし、じゃあ今日は餃子とご飯持ってきて、はい、いや俺からだって言えよっつって思って
しっかり伝えて喜んでましたありがとうございます。
家庭人としての、じゃあ先輩としてね、
本当におっしゃる通りね、本当にね、負担かけてるなというのは、
でもそうやって家族ができて、ね、子供ができると、はい、またこう見る目や考えることが違ってくるんじゃないですか。
やっぱりもう全然正直違うかなとは思います。今9ヶ月なんですけれども、そのやっぱりその子が、まあ、10年20年経った時にどういう社会になってるかっていうのを想像すると、まあ今のままでいいのかっていうのは、まあ、はてながつくので、やっぱりなんとかより良くしていかないとなっていうので、まあ仕事もそうですね、やっぱり見方変わりますね。
絶対変わっちゃいけない部分っていうのがね、はい、あって、それが宗の部分で、さっきの宗派に、うんうん、絶対変わっちゃいけない部分ってのあるのよ、うんうん、でそれは日本人としてって、うん、それは国上、国別で違うんで、その国情が違えば、うん、はい、もっと言うとね、はい、文化っていうやつはね、はい、お国の文化っていうやつも一つだし、各地域地域の文化も文化なんだよ。俺文化っていうのはね、国境越えないさ、その地域の問題、国の問題なんだ。だからその文化っていうやつを誇れる国民でありたいわけだよ。だからじゃあ日本人の文化ってなんだって言うと、やっぱり思いやりなんだよ。まあみんな思いやり持ってんだけど、どこの国の人も。だけど同情になっちゃったらダメなんだよ、うん、これわかるよね、同情と思いやり、つまり慈愛っていう言葉があるんだけど、
同情されるのは嫌ですね。
そうな、でもなぜ同情されるのは嫌かって、同情と思いやり大きな差っていうのは、はい、それも実は教えたことがあるんだよ、わ、はい、かる、同情とは。
いや今すぐ出てこないです。
役に立たねえやつだ
な他の勉強で入っちゃってるから
同情っていうのはね、うん、ある事柄が起きてその人に同情するっていうでしょ、はい、それはね、同じ土俵に乗ってねえさ、同情は、うんうん、だから同情されるのは嫌だっていう反面、うんうん、あんた私と同じ状態にいないじゃん、うんうん、あんたそっちの度胸の外で、うん、優しさを振りまいてるだけじゃんっていうのあるわけで、うんうん、ところが慈愛って思いやりは同じ度胸に乗ってくる、うん、その人がいるだけで、その人が全てを自分が共有してくれて、自分の苦しみ楽しさみんな共有してくれる、うん、でそれはね、そういうことがね、分かるのが日本人なんだよ。でじゃあ外国人分かんねえかったら分かるんだよ、分かるんだけど、漢字に置き換えた時に、漢字と アルファベットの大きな差って何かっていうと、漢字は同意、意味を持つんで、漢字は同語とか語の意味を持つ、うん、ところがアルファベットは ABCD って表音なんで、音だけ、うんうんうん、だから A と B と C をくっつけて ABC って言った単語を作れるわけで、ところがそれは各国で文字を組み合わせて単語を作ってるけど、それ自体にはその文字自体に意味はないんで、だから日本人っていうのは漢字、つまり中国から渡ってきた、これでその日本国字っていうのを作ってったから、だからそれが日本人の文化なんだよね。でそれはすごいことなのよ。で最新さっき共同するって言うんだけどね、教育委員会なんかじゃね、はい、共に働くと書く共同じゃなくて、10の力3つ協力する共同っていう言葉を作って、だからみんなで同じ目的で頑張りましょうよっていうね、
で
っていうことなんだよね。協力してっていうことを使ってんだけどね、はい、まあみんながそこをちゃんと深く考えてくれりゃいいんだけどさ教える側が。だからさっきはね、はい、公立の最大の欠点はね、そのみんな同じことをやるって言うんだけど、表面面で流れちゃうような人も いないじゃないでね、
だから品質になるだけっていうことですね。
そうだからそこのとこでね、そこのとこはやっぱりすごい私みんなが勉強しなきゃいけねえなと思うんだけどね、まあ岡山が今後やるっていうことは、はい、ちょっと言葉がさっき足んなかったかなと思ってんだけど、岡山の言葉で、
はい、
要は民間だけじゃできないから、はい、最終的にはどういうことをしたい、その要は、はい、国県市の力を借りたいっていうことは、何を作りたい、
法律ですね、法律を作っていかないと、
その法律、
条例とかですね、そこにタッチしていかないと、
あれは条例でいいのかね、法律じゃなくて、まあ、条例も法律の一つだけどさ、
そうですね、その場所によりですね、例えば静岡市だったら政令市なので条例を作るのが、
まあでも どこでもね市条例県条例って条例ってのは、はい、各市町村が作る法律を条例っつうんだからさ、はい、
自治体でもっと大元で言えばやっぱり法律、
まあ、国だな、
国レベルですね、
そうだな、
うん、本当にそこまで行きたいですね、
だけどね今の国会見てるとさ、
はい、
ね、まあ、議員さんを批判しちゃいけない、昔ね代議士っていう言葉があったでよ、
はい、
最近代議士なんていう言葉消えたなと思って、
あ
議員さんで終わっちゃうじゃん、
で
なんだわけわかんねえことだって、自分の懐こうなんか肥やすことばっかりの人たちが話題を提供してさ、
はい、
ねえ、
そうです、
そうなんだ、まあ、これもね小一郎たちに教えたんだけどね、何々党ってね、まあ自民党だ社会党、昔は社会党、民主党だ、何々党の党っていう字はタモロスって読むんだよって言って教えたよね、だからタモロスってのはやたら人が集まることはタモロスって言うんだよね、だからそのタモロスってのはただごちゃごちゃ集まってきてさ、でみんなで同一目的のためにっていう、なかなかそれが実現しないじゃんね、で目標は立てんだよ誰もが、こうやってこうやってしたいですって、でその目標になってみんな消えちゃうんじゃない、途中で変わっちゃう、だから目的になると実は何々のためにっていうことが入ってくるのを目的っつうんだから、それやっぱりみんなタムロしてねえで、みんなでがっちり手を組んでやってもらいたいなと思うんだけどさ、まあそうだよな、でその辺でまあ最終的にはこ障害を持つ子どもたちのために法律、条例を作って、
ね、
みんなのその 法的に公的に援助してもらいたいっていうことだよね、
今何が一番足りないって印象ですか、
もう早期支援っていう言葉で
具体的に
そのやっぱり小学校に入ってからサポートが入ることがとても多い、もう遅すぎるかな、もちろんその脳ってそのいつでも変われるっていう前提はあるんですけれども、一番いい時期はやっぱり、まあ、0歳が一番あれですけども、1歳とか2歳とか3歳とかぐらいが まあ、最もその変わりやすいっていうふうに言われていて、それはやっぱり科学的根拠とかいろんなのがあったりするんですけれども、そのやっぱり1歳ぐらいからもう実は分かる子は分かる、サポートが必要なんじゃないかとか、あの言葉がなかなか出てこない、1歳半健診でとかっていうところで、あのやっぱりそのままちょっと様子見ましょうと、3歳4歳5歳になって、あやっぱりちょっとサポートが必要っていうケースが本当に多すぎる。そうなるとそのもう5歳になるまで3年半あって、でその間親御さんもすごく悶々と過ごすんですね、うん、ずっと言葉が出ない出ない出ない、
まあ、周りからはちょっと遅いだけじゃないなんて言われたりしますよね。
あのうちの子は出たよこのぐらいでとかって、ちょっといいんじゃない大丈夫じゃないって言われて、あ大丈夫かもしれない、でもどうだろうっていう気持ちでずっと来るんです。そこにやっぱりその行政であるとか仕組みがあまりしっかりできてないっていう印象があって、あの一緒に行く人、伴走してくれる人が本当に少なすぎる、うんうん、なのでそこを変えていきたい、そのこの人生も考えた時にですね、うん、かなというところですね。でそれをすると、例えば全く言葉が出ない子も実は一定数いるのは事実ではあって、だけれども支援というかサポ、その人にその子に合った関わりをすることによって言葉が一つでも出ればもう人生全然変わるわけですよね。ママでもパパでもそうですし、ちょうだいでもそうですし、やってっていうその一言でもいいですし、それがあればより買い物もしやすくなるだろうし、人生が変わるっていう瞬間が実は一番いい時期が本当に1歳2歳3歳とかっていう時期で、そうすると結果的にですけれども、例えば働けたりするわけですよね。でそこの土台を一番作れる時期っていうのが高校なのか中学校なのか小学校なのか幼児期なのか、もっと乳児期なのかとかっていう考えていくと、本当にもう一番最初の方っていう風な形です。それがやっぱりできてない、うん、もっとお話しさせていただくと、今幼稚園と保育園が無償化されてきている、3歳4歳5歳の子たちが通うときはもう無償ですよってなってるんですけど、実はそのいわゆる障害がある子どもたち1歳とかで例えばうちの教室通おうとすると、月々数千円かかったりとか、お子さんによっては数万円かかったりするんです。そうすると来ようって思わなくなっちゃうですよね、費用が。
とにかく預けてね、自分は働きに行かなきゃいけないし、
うん、そうですね、うん、でそこがすごく一つのハードルになってたりするんですね、うん、なのでそういった部分についても今どんどんどんどん子どもたちの数が減ってきている中で、そのまあお子さんが減ってきている分、その分予算がちょっと例えばあるとするならば、そういった部分も必要かもしれないですし、もう何万人も市内にいるわけではないので、やっぱり 数千人であるとか数百人ぐらいであるので、なんとかそこで早めにサポートできる風土を作っていくと、まあ、本当にその子が、あのなんていうのかな、お子さんによっては本当に人に興味がなかなかね向きづらい子たちもいる中で、けれどもやっぱり1歳2歳3歳の時にすごく人と楽しく遊べたっていう経験は人との信頼関係の土台を作るので、そういう経験を早くさせてあげたい、けれども仕組み上そういうふうに例えば有料になってしまっていたりとか、お母さんがなかなか通えない仕組みになってしまっているのがなんかすごく切ないし、あの海外もそうですけど日本もそうですけど、結構ちゃんとプログラムとかもできてたりするんです。ある程度答えじゃないですけれども、こうするとこのぐらい伸びるよねっていうのは分かってきているけれども、それがまだ静岡できてないし、もちろん日本全国ほぼほぼできてないですけど、私の出身の青森県でもできてないですけど、じゃあなんでできてないのかって考えると、もちろん知ってる人が少ないのもそうですけど、じゃあそれを法にしてしまえば、条例にしてしまえば、もうある種せざるを得ないっていう状況になって、いつの間にか気がついてなくても救われる人が増えていくっていう仕組みを作れるので、やっぱりある程度もう研究はいろんなところで進んできているので、それをやっぱ社会にしっかりと実装していくっていうのを役割として僕はやっていきたいなと。それがもうなんか僕にしかできないぐらいの気持ちでいて、周りのそのなんだろう、そう僕にしかできないからっていう気持ちでいます。なんか13年ぐらい教育が変わるの待ってきてるんですけど、それこそ大学生の時から
だね。
はい
すごいな今の
だからそれ
をもっと長くいるところの人が言ってますからね、
はい、だからそれは本当は変えなきゃいけないんだけど、うん、はい、目がそこに行かないんだよね、うん、でやっぱりそのね、まずさっきちょこっと言葉に出たけどね、少子化ってね、うん、なんで少子化いけないのって話なんだよ。
あ、
うん、はい、それはね、その少子化の少子と言われた時代の子が大きくなって大人になって税金払うようになった時に税金の金額が全然違うじゃん。大勢でたくさん税金入るじゃん、はい、 単価少なくたって人数かけるで莫大なお金で、それは公共の福祉のために使うという財源ができる、うん、ところが少子化ってなると、うん、まず税金が少ないところに持ってきて、うん、老人が多くなっちゃうと、はい、それをその老人を面倒見なきゃならない、面倒見なきゃならないんじゃなくて当たり前なんだよそれ当たり前なんだよ、
はいはい、
だからそうなんだよ。だけどそれがなんか若い世代はなんで俺ちの金を老人に金を払わなきゃならねえだって、うん、わけのわかんない論理になってっちゃう、
はい、もう我々もやっぱり年を取っていくので、それはもう間違いなく本当にお互い様なので、
そう思う補助なんだからさ、はいはい、だからそのためにだけどね、俺は本当にあの政治批判ばっかりになってんだよねこの頃だけどあのなんかあの なんていうんだ、あの俺たちの納めた年金のベースが、はいはい、時あのバブルの頃ものすごい金額になって、うんうん、ユートピアだね、はい、アウトピアだ ネトピアだなんとか分かんないけど、いっぱい建物作って全部廃棄だよ、はいはい、もう、
そう、そうですね、
はい、誰も責任取んねん役に
本当に
ね、うん、
それで今頃足りなくなったって言われてもね、
本当に冗談じゃねえぞって言うから、うん、税金を投資するなんてバカなことをやり始めて、
うん、
あれな、自分が困ってねえもんで、
でね、
国家公務員、特に 上級国民、上級国民、
はい、
どうそんなことばかり言ってんやねえよと思うよな、やっぱり、このベースであるものはどう有効に使うかっていう、うんうん、その有効にはやっぱり人の幸せのためにって、幸せの、はい、まあそれこそ幸せのその要素ってのは人によって違うとは思うよ。
はい、
お金があることが幸せだっていう人もいるしさ。うん、そんなの関係ないよって、やっぱ優しさだよとか、お互いが信頼だよとか、優しさ、それが幸せだっていう人、まあ、それは観点は別々なんだけどね、
はい、
だけど困る人がいちゃダメだよな生活に、
う
ん、
そうです、
ね、憲法に書いてありますからね、
うん、みんな本当だよ、
うんうんうん、
だから憲法なんてもう国会議員みんな知ってんのかって、もう一回洗い直してもらって国会議員の批判ばっかりになっちゃいけないでね、まあそういう中でね、まあ今いやいいことになってきたなと思って聞いてたんだけど、ね、
はい、
僕しかできないというね、
はい、
それはそこに気づいたっていうことで、
はい、
でまあそれをやるために、まあ、勉強に外国へ行って、はい、実際には日本っていうのはそういう世界じゃ遅れてるじゃん ね、
そうです
ね、遅れていたのか、今はだいぶ良くなった、
良くはなってきてるんですけど、そうですね、うん、そのこと発達支援もそうですし、いわゆるそのいわゆる天才の子どもたちも一定数やっぱりもういるので、はい、そこの子たちに対してもやっぱり僕は正直足りないかなと思っていて、その例えば僕のクラスの子も本当に天才の子が実はいたんです、過去その子はやっぱり45分いらないんですよね、3分ぐらいでもう分かっちゃうので、うん、そういう子に合わせたかったけれども、やっぱりそれができないその仕組みというかなっていて、これをどう変えていくかっていうのはやっぱ僕もまだ勉強が足りないので最適な答えはないんですけれども、やっぱりどの子もなんか充実した時間を過ごせるように常にこの我々大人がアップデートをし続けていかないといけないのかなっていうのはあります。やっぱりそれは発達障害があろうとなかろうと、どんな子であってもそれこそお家にいても、やっぱりその一人一人ができる幅を増やしていっていくことが、何だろう、我々の大人の責任だし、それこそ30年後の自分のためにもなるし、この2つを考えなきゃいけないのかなって思いました。
そうね、
はい、
そうだよね、
はい、
まあ、あのそういう意味じゃね、そういう研究ってやつも必要じゃんね、なぜそういう、うんうん、
はい、
でそういうものに対して国がお金をどこまで落とすかってことだって、日本ものすごい低いじゃんね、はい、
そうですね、そうですね、はい、
でも本当はね、あらゆることに、俺ね、その国のね、その国をどう反映させるかってね、結局言えばね、教育しかないと思うんだよ、
まあ、
その教育ってのはね、ある一定の方向付けしてそれに沿うような教育ばっかりじゃダメだ、
はいはい、
まあ、いろんなその考え方をね、
はい、
伸ばしていける教育、それからもう一回脳の研究、
はいはい、
脳自体の研究、
はい、
でそういうものにさ、うんとお金落とさなきゃいけないと思うんだけどね、
うんうんうん、
なかなかそれは目に見えないもんだから、成果がすぐ出ねえもんだから、うん、お金が降りてこねえさ、
そうですね、
何かを作るっちゃ姿形が見えてさ、作ってくる、ものづくりってとっても大切じゃんね、
はい、
ところが日本はものづくりから撤退したから遅れちゃったじゃんね、
うん、
だから本当にね、政治が間違っちゃったでよ、うん、このまあ何十年だか、で挙句の果てに女働けってやったじゃんそれ悪いことじゃないんで、働くのを止めるってつもりは全くないよ、うんうん、
はい
はい、だけど今にさ、子供を預けてまで働かなきゃ生活できないっていう、 そりゃ違うだろうと思うで、うん、俺は、
うん、そうですね、子育て世帯の負担はやっぱり今大きすぎるかなっていう感じがしていて、 そのオーストラリア人の友達と 4日前ぐらいに会ったんですけれども、オーストラリアだと全然もう桁が違うぐらい出るっていう話を聞いたのです。あと、まあ、コロナについてもそうですけど、向こうだったらもうマスクしてないし、誰も、うん、濃厚接触者なんてないしっていう話を聞いて、ああそうか、そういう国もあるのかっていうのが勉強になりました。
そうそう、はい、そんな国、まあ、日本と中国だけだよな、俺やってんの。
ああ本当にやっぱり周り見るとそうですね。
だいたい未だにメディアは何人かかったって、人数のことばっかやってんじゃん。
そうですね、
バーカ言ってるってさっきからもうお医者さんがね、
はい、
オミクロン検査しなければただの風邪っていうのは、そんなふざけた空を作ってるって怒る医者もいるんだけど、事実だもん、
うん、
もう俺なんかはあれだよ、あのおかしいな、インフルエンザなんてただの一度かかったことないよ75年、うん、それは手があるってうがいして、
うん、
俺それは、
う
ん、はい、注意をするっていうね、はい、種の部分はちゃんとやんなきゃダメな、はい、これも、
はい、体力もあるかもしれないけれども、学校で生活をずっとしていて、はい、それで一度もインフルエンザかかったことないって奇跡的な話だと、
うん、俺はまあ若い時の授業もう授業終わったらもうすぐ手洗ってお返してさ、もうそりゃ徹底するからさ、うん、で食事の時もさ、まあ、特に今なんだ外食が多いやけどね、人と会うから、
はい、
必ず途中で抜けて手洗いに行っちゃう
本当、うん、間で、
間で、だからまあそれ絶対必要なんだよね、うん、だからそれは防御だから防備だから、はい、でその辺はねやっぱりその知恵だと思うんだよ、うん、その知恵っていうのは考え出した知恵じゃなくて子供のうちから体験で身についたことなんだね、うんうん、でばあちゃんもううちはもう、まあ、うちはじじばばで育てられて、うん、ばあちゃんがね頼まって帰ると手洗ってましたって、
うんうんうん、
もうすぐだったもん、
帰ってきたらまず手を洗ってうがいする、はい、当たり前について、
当たり前、
うん、はい、
だからさ、そういうことってね、
はい、
その生活の習慣ってとっても大切でね、
はい、
だからその子供たちもね、うん、今岡山が扱うという子供たちも、うん、やっぱり一つの習慣性を持たせるっていうことも、うん、その育てることに大切なことじゃないのかなって思ってんだけどね、はい、まあ、その辺どう？
やっぱり身辺自立についてもやっぱりとっても苦手な子たちはたくさんいるので、まあ、重要視をしてます。で教室が2つあるってお話最初させていただいたんですけど、1時間の教室だとそのいわゆる身辺自立っていう手洗いをしてとか、あのトイレのとかってはなかなかそこまで毎回できないんですけど、やっぱりこっちのその2時間3時間の方の教室だったらそれを一通りやれるの でこれもやっぱり園だと30人とか子どもたちがいるので、うん、1人の子のその身辺自立にしっかりフォーカスというかこう集中的にできないので、やっぱり僕たちその5人ぐらいの子どもたちに3人4人ぐらい先生がついてやるんですけど、やっぱそこもまあ手厚くやることによって、まあ、ちょっとずつできるようになってきてるかなっていう感じですね。でそこはやっぱり土台になるので、3歳4歳5歳ぐらいでしっかりやってった方が小学生でやるよりもちろん当たり前ですけどやっぱりいいのかなとは思っていて、もちろん小学生でもやるし中学生もやるんですけど、うん、早ければ早いほどは、
うん
うん、よりいいかなとは思います、
うんうん、この頃はその発達障害であるということを大人になってから分かったということで、分かってほっとしたっていう方も結構いらっしゃるし、はいはい、だからここを覚えてこれはこういうふうにした方がいいなとかっていうことが、はいはい、
知恵が出てくるわけだ、
うんうん、自己理解されて自分を、まあ、より助けるために動けるようにっていうのはそうですね、
うん、あうん、俺さっきの40分に全く時間がいらない3分で終わっちゃう子もいるよっていうのはね、うん、
は
い、いやいやそれはいると思うんだよ
本当にあれ
ギフテッド
って、ね、そうギフテッドでもやっぱ 2% ぐらいやっぱり
いますよ、ね、
いるので、それはもう他人事ではなくて、そういうふうな子たちにもやっぱ社会はもちろん合わせていかないといけないですし、逆にそこの研究とかで見るといわゆる天才の子たちも傷ついているみたいな研究があって、うん、というのかな、周りに合わせなきゃいけない、うん、周りの 98% の皆さんに合わせるみたいな、あ、今日勉強
わからないふりする、
わからないふりするんです、
できちゃいけない、
そうできちゃいけない、で簡単にできちゃうのを見せるとなんだあいつってなっちゃうの で、ね、っていうのもなんかすごい切ないなって、その子の可能性もそうですし、その子が社会に出てからもっとすごく活躍できたかもしれないのに、何かしらのその改善できた改善できなかったところで傷ついてちょっとグーンってなってしまってるケースとかが、まあ、これ埋もれてるんだろうな、それはやっぱり調査しきれてないと思うので、 そこやっぱりちゃんとやって、それこそ先生先ほど研究って話されてたと思うんですけれども、そうしっかりやっていって、で研究結果をしっかり社会に下ろしていくというか実装させていく、その、まあ、いわゆる間の人って僕はあまり少ないなと思っていて、いじめも実は予防できるプログラムって世界何十何百ってあるんですよ、うん、これやれば例えば年間5回ぐらいその専門の先生が来たらいじめがガクッと減りましたとか、
あ聞きますね、
はい、で実際それ浜松の研究所がやっていて、実際磐田市とかでやってたりするんですけど、うん、それもやっぱ静岡市の人がどれだけ知ってるかってそうではないですよね。そのやっぱ研究分かってることをきちんとそのいわゆるスピーカー的な形で話をする人間がちょっと少なすぎる、うん、それはもうあらゆる分野でもそうだと思います。例えば認知症の予防とかも実はできますって言われているし、うん、もういろんなことに対して研究は進んでるんだけど、そのいわゆる現場に伝える方法が少なすぎる、うん、なので真ん中にいてスピーカーになる人は必要で、それは誰なのかっていうところはずっと考えてます。
だからあの一般市民がね、俺たちがね、はいはい、そういうことはね、うん、得意な目で見るんじゃなくてさ、うん、誰にも起こりうるし誰にもがそういう要素持ってんだっていうことを知らしめるためにも、はい、法律が必要だってことだよね。そうだよね、
はい、
でそれ法律になれば、はい、ことが起きた時に法律はこうなってんだから、はい、で説明がメディアでも取り上げるようになると思うよ、はい、ね、だからアスペルガーっていう人が、はい、その障害を持つやつをドイツのあの例のヒットラーの施策の中で、いっぱい殺しちゃったっていうね、その要は集めといて、うんうん、まあアスペルガー症候群を発見したというか、あの本人もアスペルガーなんだって、
ヒットラーもね、
うん、だけどすごいその要は優秀な人だったのね。 でそれが自分がやってることはやっぱり人を救うために発見した、うん、考えたことが人を殺すことにつながってっちゃって、うん、それは政治との絡みが起きちゃったりね、うんうんうん、まあまあ今日またちょっと面白い話になったなと思って、あの貧しいっていうか脳の貧しい人、それは脳あのみんなより劣ってるって意味じゃないよ、
はいはい、
まあ、脳が発達が微妙に遅れてたりで、なんか特殊なことで何か持ってるような人があっても、それやっぱり法律で擁護してみんなで助け合おうよっていうのが SDGs だよね、はい、誰一人取り残さないで、はい、でそれはやってやるじゃダメで、
はい、
みんなも思いやりの同情じゃなくて思いやりという世界にみんなが乗っかなきゃダメだよね、はい、あまあ頑張ってよ、
はい頑張ります、
はい、ありがとうございます、まあ、今日はありがとう
たっちゃんがよく岡山を静岡から離れさせちゃいけないっていう風に言ってました、
う
ん、どんどん進んでますね。
今日は株式会社ミナシアの代表取締役社長岡山浩一郎さんでした。
ありがとうございました、
うん。